それでは選手配属ルーキー32章1節から22節までです。旧約聖書の817ページです。ここでこの3人はヨブに答えるのをやめた。ヨブが自分は正しいと確信していたからである。さてエリフは怒った。この人はブズ出身でラム族のバラクエルの子である。ヨブが神よりも自分の方が正しいと主張するので彼は怒った。またヨブの3人の友人がヨブに罪のあることを示す適切な反論を見出せなかったので彼らに対しても怒った。彼らが皆年長だったのでエリフはヨブに話しかけるのを控えていたが、この三人の口から何の反論も出ないのを見たので怒ったのである。ブズ人バラクエルの子エリフは言った。私は若くあなたたちは年を取っておられる。だから私は遠慮し私の意見をあえて言わなかった。日数が物を言い年数が知恵を授けると思っていた。しかし人の中には霊があり悟りを与えるのは全能者の息吹なのだ。日を重ねれば賢くなるというのではなく老人になればふさわしい分別ができるのでもない。それゆえ私の言うことも聞いてほしい。私の意見を述べてみたいと思う。私はあなたたちの言葉を待ちその考えに耳を傾け言葉を尽くして論じるのを聞きその論拠を理解しようとした。だがあなたたちの中にはヨブを言い伏せ彼の言葉に反論しうるものがない。いい知恵がある。彼を任すのは神であって人ではないと言おうなどと考えるべきではない。ヨブは私に対して議論したのではないが私はあなたたちのような論法で答えようとは思わない。彼らは気をくじかれて答えようとせず言うべき言葉を失っている。私は待ったが彼らは語らず行き詰まりもう答えようとしない。それなら私が自分の言い分を述べさせてもらおう。私の意見を言わせてもらおう。言いたいことはたくさんある。腹の内で霊が私を駆り立てている。見よ私の腹は封じられたブドウ酒の袋新しい酒で張り裂けんばかりの皮袋のようだ。私も話して気持ちを沈めたい。唇を開いて答えたい。いや私は誰の顔を立てようともしない。人間にへつらうことはしたくない。気づかずにへつらうようなことを言ったらどうか作り主が直ちに私を退けてくださるように。
それでは 一言お祈りいたします。
愛する
天のお父様、今日は呼ぶ記32章より御言葉を賜ります。新しい月、新しい1週間の出発として与えられます御言葉に心から感謝いたします。
アーメン。
いよいよこの箇所から今まで沈黙していたエリフが登場し、37章までエリフの言葉が続きます。お父様、3人の友人との長い論争が終わり、ヨブは神様の前に誓いを立てて、自分の良心をかけて自分が受けている苦しみや災難に値するような罪は犯していないと率直に訴え続けました。そして何も答えてくださらない神様の心情までも動かそうとされたヨブ、ただただ神様の応答だけを切望するヨブです。お父様、どこまでも神様だけを信頼するヨブと、そのヨブの訴えに応えようとされる神様との深い心情の因縁に憧れます。しかしお父様、やっと神様が答えようとされる時に、なぜエリフを登場させたのか、エリフの言葉は呼ぶ気にどういう意味をもたらしているのか、神様の御心が知りたいです。今日語ってくださる御言葉を通して、ヨブが求めている神様の心情に触れ、真実を知ることができますように、どうぞお導きください。
アーメン。
この場に集うことができなかった兄弟姉妹の上にも等しく、片時も離れず共にいてくださる神様の導きがありますように、心からお祈りいたします。
アーメン。
また生産の恵みに預かることを感謝しながら、足らない一言の祈りですが、お慕いしてやまない主イエスキリストの御名を通しまして、天のお父様の御前にお祈りし、お捧げ申し上げました。アーメン。
アーメン。
それでは義憤の言葉に満ちた上乗な弁論と題して、白川先生ある席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それではどうぞしばらくにしてみましょう。8月最初の聖日でありまして、今日はあの呼ぶ記をですね、32章に入ってお話しすることになっております。32章からあの今お祈りもありましたけど、エリフというね、今まで登場していなかった、人物が現れまして、そしてここから37章までですね、エリフの言葉があの続くわけであります。で、考えてみれば一人の登場人物が、この32章から37章までということになりますので、これだけの章にわたってですね、ただただあの語り続けるというのは、まさに呼ぶ記ではここだけでありましたね。3人の友人はそれぞれ対話をしておりましたから、何度か登場しますので、その語る言葉1回目2回目3回目とそれぞれに語っておりますけど、1人でこのように長く語っている箇所というのはここだけでありますね。そこで今日はあの皆さんね、ちょっと難しい言葉ですけど、聞いたことございますか。上長な弁論、 これ意味わかります？情緒。高校生だから現役高校生はわかる。情緒わからない？情緒。これはね、グダグダとただ長いという冗長な演説とかね、冗長な話とか、冗長な言葉っていうふうにね形容しますけど、とにかくあの長い、しかしその長さというのが何か意味があって長いというよりもちょっとあのグダグダとした長さというようなね、あまりいい意味の長さではないんですよね。で、まあそのことからも分かりますように、ここ今日ね取り上げるこのエリフという人はどんな人なのかなと皆さんの中にもねいろんなあの思いがあったかなと思いますし、また、この箇所を改めてね、あ、ごめんなさい、この箇所に備えてねあの学んでこられた方は仲介書等を見ますとね、このエリフについての人物表というものもありますが、まあ、これもですね、古来から大変、分かれております。ですからどういう人なのかっていうことについてはまたお話しますけれども、この内容がですねどういう意味を持つのかっていうのは非常に悩ましいことになりますね。で、ただですね、私今日、義憤の言葉という表現をね使っておりますよね。でちょっと32章すべて今日は読んでいただきましたので、とりあえずこの32章をさっとね皆さんと共に見ていきたいなと思っています。で一つの言葉としてですね、大切なのはこの義憤という言葉に表しましたけど、ちょっと私はこれはあの説教のタイトルとしては、遠慮して義憤としました。後で分かりますでまたあの冗長という言葉が今お話した通りの内容ですから、エリフということ、エリフという人についての人物表としてはね、それほど何て言うんでしょうか、肯定的ではないというイメージはあの持たれたかなと思いますよね。そういうことでお話をしていきたいと思います。で皆さん8月に入りまして、あの暑い日がね続くことでありますけども、あの台風がね、台風5号が今あの北上しておりますので、非常にゆっくりとね、動いてますから、四国の方よかったです、今日帰れます大丈夫かなと思いますけど、瀬戸橋大丈夫でしょう、明日降るそうです、しかしあのゆっくりとね、あの今回台風が北上しておりますので、おそらくね、中四国も含めてね、日本全土それなりの被害があるかなと思います。暑い夏を迎えてね、今日は8月6日ですので、今朝は広島のね原爆投下の日で8時14分15分、ね、あのいつも通り会がある追悼をね、あの答えておりますけど、本当に70年以上経ってですね、広島の原爆のことを改めてこう思い起こしますけど、皆さんどう思うか知りませんが、あの国連の方でね、先日核兵器廃絶条約というのが批准されましてね、採択されました。知ってますか？核兵器廃絶条約。日本はそこに参加しなかった。これに対していろんな思いがありますけど、私はもう参加すべきではないという、大いに拍手喝采で。教科が読んでないよ聖書を正しく読めばああいう条約に入ってはいけませんという結論だけ言っております。詳しいことを聞きたい方はまたいつでもお話します。8月はねやっぱりそういう意味であの終戦記念日を迎えますのでね、やはり戦争のことを思う大切な期間かもしれませんけど、私たちはね、そうはあってもですね、今日この呼ぶ記を通してね、神様の迫っていきたいなというふうにね、あの思っています。それを知ることがね、本当に全てを解決するあの鍵なんだということをいつも私お話しますけども、そのことを改めてねまた知っていただきたいなと思います。で今ねどんどんあの人工知能がね進化しておりましてね、皆様ご存知の通り、あの将棋の世界では人工知能にね勝てないと、なかなか、藤井聡太君大変だと思いますね。しかしあの人工知能で今あの東大に入ろうという企画があるの知ってますか？人工知能で東ロボコンと言うんですか、東大に入るために開発された人工知能で、しかしあの何年かの計画でね東大入試を突破しようということで作ったんですけど、結局断念しましてね、今年の入試はこの時速では無理だということで、 で実際に今の灯籠木の偏差値がね全国平均でね57から60とするんです。ですからちょっと東大難しい、まあ、しかしこれだけの偏差値だとね、いわゆる国立大学入れる大学があるでしょ。それから私立の中にも学部によってはいわゆる難関私立と言われるところにも手が届くということでね、まあ、かなり優秀だというふうに言われてますけど、まあ、実はこのね灯籠木をね開発しているね研究所の研究センターの所長さんは女性の方ですけど、この方が先日講演会をしてね、この人工知能について語ったそうですね。でそこでね、私非常にこの、まあ、灯籠木のことはちょっと置いといてね、この話で非常に面白かったのはね、人工知能とやっぱり人間の違いということについてね、まあ、語ってらっしゃいましたね。でね、特に若い人たちはね、ぜひこの内容をね心に留めてほしいなと思ったんですけど、この先生がおっしゃるのはですね、一番の、まあ、テーマっていうのはもちろん AI のことなんだけれども、その中で AI が持っている、ね、知的な処理能力っていうものをねずっとこう分析していくと、実はこのコンピューターの知的処理の基礎となるものはね3種類の言葉だという。それでもこれ難しいんですけど、一つが論理、ね、論理的な思考、もう一つが統計ですね、統計学、そしてもう一つが確率だそうですね。でこの3つの数学を言語として駆使しながら人工知能は答えを出している。ですから今言ったように論理とか統計とか確率に基づくものはどんどんどんどん吸収してね、そこから適切な答えを導き出していきますので、まあ将棋の手なんていうのはね、もうどんどんどんどん学びますとか、ですから強くなっていくんだと思います。ところがこれがですね、東大入試ではなかなか通用しない。それはどうしてかということがありますね。で非常に面白いんですけど、ここに出てくる例題、あれマイコじゃない、マイコさん出てくるんですよ、例題ある問題がありましてね、このマイコさんがね、あなたこの暑いのに宮城の家まで歩いて行ったのって聞くんですよ、問題の中で。そしたらそれを聞いたヘンリー君がねそうなんだ、だから僕は到着した時すごく喉が渇いていてという問題がある。でこの文章を英文でね並び替えをしなさい、よくありますね、並び替えの文章で英語の語句が下にあって、で上の文章に合うように言葉を並び替えてね答えを作りなさい、まあ、こういう試験問題です。でこの灯籠木君がねこの問題を解くんですけど、単語の並び替えをするわけでしょ。で今言ったようにこの灯籠木君には論理と統計と確率という3つの言葉があるので、これで駆使するわけですよね。で実はその中から2つの2種類の文法的に正しい答えを導き出したんです。でそれは何かというと、1つは冷たいものが飲みたい、冷たいものが飲みたいという内容ね。でもう1つが寒いので何か飲みたい、つまりその示された単語から正しい英文法の文章を作ると、この2つの意味合いの言葉がね答えとして出てきたんです、ね、で両方とも文法的に正しいんです。この言葉を並び替えると冷たいものが飲みたいという言葉として英語が成立します。でもう一つは寒いので何か飲みたいというのを成立するような単語の並びなんですね。でこれ灯籠木が悩むのはどっちを答えにしようかというね。で文章をね今言ったように示されて、下にある単語を並び替えて文法的に正しい文章を作った時に、今お話したように日本語では2通りの文章ができたんですよ。たまたまこの問題でね、まあ、こういう問題ばっかりじゃないので、たまたまこの問題ではこの2つの答えが可能だ。そこで灯籠木がどっちを選んだかというと、寒いので何か飲みたいという方を選んだね。で並び替えてみたら、寒いので何か飲みたいという表現に英語はなるんです。で文法的には英語として全く正しい。ところが答えは×ですよね。だってこの暑いのに宮城まで来たのっていう質問に対する答えだから、寒いから何か飲みたいなんて答えは出てこないんでしょう。だから普通は冷たいものが飲みたいという答えをするわけです。ところがなぜ灯籠木君はこのたまたま2つ出てきたね文法的に正しい答えの中で 間違った方を選んでしまったかというと、前の文章の意味と次の文章の意味のつながりがわからないんですよ。つまり暑いのに土産に来たという言葉と次の答えが結びついてない。つまり AI の限界はこういうの自然言語というそうでね、言葉の文章の流れ、対話としての流れを読み込めないそうです。でそういう問題を間違えるのでね、今登録この東大に入れないんです。で一番何が言いたいかって、この先生は何が言いたいかというと、こういうね日本語のまあ一つ流れというものがあってね、そして暑いのに冷たいわけがない、暑いのに寒いわけがない、つまりだから冷たいものなんか飲むはずがないという、こういう言葉の意味が理解できないというね、人工知能というものに対してね、人間はそうじゃないでしょう。で結局ね、今あのここからが私一番言いたいことです。今の本題は若い人たちが問題になっている何かというと、読解力がとにかく欠如している。だから私はもう常々皆さん言ったと思いますけど、1に国語、2に国語、3子がなくて5に国語、ね、だからね、あの何て言いましょうか、幼児教育で英語をして、小学校で英語をやっても全く意味がない。国語だってね、教科書を読んで教科書の意味がわからない中学生がいるんですよ。まずね、教科書が読めないんだそうです。だから問題が出ても問題が何を問うてるのかの意味がわからない。参考書を読んでもその参考書が説明してくれてる意味がよくわからない。こういうことがあるそうですね。でこの所長さんがそのことをね、確かめるために、2万人のね中高生を対象にね、そのことをリーディングのですねテストをしたみたいですね。そうするとね、ある文章についてね、やっぱり言語いわゆる読解力がものすごく欠如していることが、多分皆さん分かると思うんですけどね、ちょっと例文でこういう問題があったんですよね。ちょっと書けばいいんですけど時間がない、読む気しないといけないし。ゆっくり言います。幕府は1639年ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた、ね、いいですか。幕府は1639年ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じたという文章ね。いい？でそれに対して次の文章、1639年ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。わかります？ね、1639年ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた、はい、この2つの文章は同じ意味ですが違いますかという試験です。前の文章、幕府は1639年ポルトガル人を追放し、大名には沿岸の警備を命じた、ね、2つ目、1639年ポルトガル人は追放され、幕府は大名から沿岸の警備を命じられた。同じ？違う？これがわからないんです。高校3年生でね、 24% の子供がこの文章同じだと言ってね。中学校3年生になると 44% の子供が同じだという。ということは皆さん何が分かるか、中学生でこの文章の違いが分からない子が 44% いるんですよ。やばいね。だから教科書の意味が分からないんだよ。だから国語力の低下がもう問題なんだよ。でもしこのような国語力の低下の状態が続けば、この先生はどう言ってるかというと、ね、 このような状態がもし続くんだとすれば、ね、もうほとんど AI がやっても構わないという話になる。だからね、読解力というのをぜひね、強めていただきたい。そしてこの先生が言うには、中学校卒業までに中学校の教科書を読めるようにする、これ正しくね、正しく読めるようにすることが大切なんだ。で、全員教科書が読めるようになれば、全員自分の力で自分の能力を伸ばすことのできる基礎ができるので、 AI にも負けないと。どうでしょう。じゃあ皆さん、改めて私今日ね、思いました。言葉というものをね、正しく理解する、あるいは正しく書く、表現するというね、まあ、こういう国語力っていうものをやっぱり強めていく必要があるんじゃないかと思うんですね。だから最近はこのメールなんかでやりとりすることが多いんだけど、何を言ってるのかわからないっていうのもあるでしょう。でも雰囲気になんとなくこう意味をつかんでしまう、やっぱそれは良くないんだなと思いました。まあ、あんまりこの文章に忖度しないはっきりと日本語として正しい文法で、ね、表現をするっていう、そういうようなことをしていかなきゃいけないね。だから皆さん、改めて本を読むこと、新聞を読むこと、そうだけどね、活字に触れるっていう、読むということね、大切なんだなと思いました。そう考えてみたらね、皆さん難解なこの聖書のね、言葉文言も日本語として本当に正しく理解をまずしているのかということがあるんですよ、ね。さあ、そんなことを思いながら今日この32章を読んでいきたいな。皆さん、国語をね、しっかり本当に勉強したいなと思います。私もそんなに国語は、ね、得意じゃなかったんですけど、文章を、ね、理解するというのは、ね、大切なんだなと思いました。だから皆さん、難しい本を、ね、読むのは嫌だと言うんでしょう。例えば哲学書とか学術論文みたいな難しい書を読むのは嫌だという人いるかもしれません。あれを読むのも訓練ですよ ね。本当に難しい表現で書いてますよね。で、あーっと言って敬遠してしまうんだけど、やっぱりそういうのを読むっていうのはすごく大事じゃないですか。慶子先生なんか難しい文章の方が理解しやすい。本当そうなんですよ。ムツゴロウの博士いるでしょ、うん、北の大地で動物と遊んでいた、うん、あれ畑さんだよ ね。あの方、お兄さん東大で、である時高校の時にね、お兄さんの教科書を見たら、高校の数学の教科書で1ページにわたって書いてあることを2行で説明してた、ね、高校の教科書で1ページかけて説明してあることが大学の教科書では2行で説明してた。それで高校の教科書読むのやめて大学の本を読んでたんですよ。それでも東大入りましたけどそれはだからね、そういうことなのかもしれません。分かってみる。皆さん、ぜひ頭をね、使うことをやめないで、柔らかくして、特に語彙力を高めるために、たくさんの文章に、ね、触れていただきたい。 AI に負けるなってはい、それじゃあ皆さん、32章ね、エリフの言葉を読んでいきたいと思います。でエリフの言葉は今、先ほど冒頭でお話した32章から37章まで続きます。とても長いんだけれども、言っていること、語っていることの要旨は非常に簡潔なんですね。これはまた今回ではなくて、多分もう一回ね、エリフのことを扱うようになると思いますので、来月そのことについては深く触れたいと思います。ですからエリフについては、今回とそして来月9月にね、終わりたいなと思いますので、いよいよ10月は神様がね、つむじ風の中から現れるという、その場面に入っていきたいなと思います。ですから予備期ね、今年でなんとか終われるかなという感触を持っています。はい、エリフの言葉をじゃあちょっと皆さん見ていきたいんですけど、まずエリフの言葉32章から始まりますが、この32章をね、大きく分けることができます。まずですね、1節から5節まではエリフの言葉というよりも、エリフがどんな思いを持ってこれから語るのか、あるいはエリフという人が一体どんな人なのかというエリフの紹介ですね。 はい、そしてエリフを紹介した後6節からエリフが語り始めます。でこの語り始めるんだけれども、今日皆さんに読んでいただいた22節までの内容の中にはエリフが言いたいことはあまり書かれてません。むしろなぜ私が語りたいのか、なぜ私が語るのかという説明をしている。つまりエリフ自身がこれから語ろうとする内容について触れているんではなくて、それを語ることのできる自分であり、語らなければならない自分なんだという説明をしているんですね。わかりますか？はい、ということでね、皆さんこのエリフの弁論とか説教というのもいわゆるものですけれども、これは4つあります。4つの弁論、あるいは4つの説教として出てきます。で、今日ご紹介した32章は今言ったように1節から5節でエリフの紹介があって、6節から22節までにまあ、難しく言えば序論的弁論と言いますけども、これは弁論そのものではなくて、これから弁論を始めるエリフがなぜこういうことを自分は語るのか、あるいは意見を述べたいんだという、そういう思い、そういうものに至ったのかということを、まあ、説明していく。ですから、まあ、序論的弁論というふうな言い方もできます。で、弁論それ自体は、説教それ自体は33章から始まります。で、33章が弁論1、34章が弁論2、35章が弁論3で、36から37が弁論4というふうになっています。はい、ですからエリフの言葉はこのように、まあ、簡単にですね、区切って見ることができるでしょう。ですから今日この32章を扱いますので、エリフが言わんとしている内容については33章から出てきます。ですからここでね、お話しなきゃいけないんですけど、まあ、33章から37章までありますが、4回にわたって、まあ、説教弁論があるんですけれども、これをもう一つにまとめてですね、次回お話ししたいなと思います。じゃあその前にこの序論なんです。今日エリフという人がどうして出てきて、どうして今語ろうとするのかということがね、今日のテーマになるかなと思います。はい、そこでまずね、この32章から始まるエリフの弁論についてですけども、実は皆さん仲介書なんかを見ますとね、いくつか議論があります。で、まず一つはこの32章から37章は本来の呼ぶ気にはなかったのではないかという議論ですね。呼ぶが全てのことを語り尽くしたというね、31章の終わりのところから神様が登場するという流れの方が分かりやすいという議論があるんです。そしてこの32章から始まったエリフの言葉遣いがちょっと他の呼ぶ記の言葉遣いと少し表現として違うんだと、まあ、これはまさに言語の表現ですから日本語ではなかなか分かりません。はい、でその表現が微妙に違うんだということなんかも根拠にはなりますけど、まあ、しかしその言語表現の違いについてはね、いささか問題があるんだという学者もいます。ですからこれはもう諸説分かれるんです。ただ大きく分けると2つ、これは後世の過失だと考える人と、いやいやこれは前から呼ぶ記の中にこの言葉はあったんだという説と、まあ、2つあるということだけ覚えてください。細かく言えばいろいろあるんだけれども、とりあえず大きくはこの2つの考え方が、まあ、どちらが本当なのか今も議論があるんです。結論は出ておりません。で、やっぱりエリフのこの話が後の過失だというふうに言われているのは、やはりこのエリフの言っていることがそれまでの3人の友人と明らかに違うからなんですね。ですから特異性を持っているわけです。ですからこの特異性ゆえに過失だという人と、特異性があるということはここで一つのクライマックスを迎えるんだという人と分かれています。そうしますとね、皆さん、このエリフの弁論が過失ではないという立場を取ると、今言ったように3人の友人の議論と全く違う雰囲気を持った弁論が始まるわけでしょう。ということはこのエリフの言葉というのは呼ぶ記の中でそれまで 読むと友人との間で繰り返された因果応報の話と違う次元の話をしているわけだから、このエリフの言葉こそが呼ぶ記の実は真のテーマになるんだ、もっと言えばこれが一つのクライマックスなんだというふうに考える人もいます。で、そう考えるとエリフという人に対する人物評はどうなります？当然高い評価になりますよね。つまり今まであった3人の友人たちとの3回にわたる対論では何の解決もなされず、ヨブは結局ただその議論に対して反論し受け入れることができないという中からもう神様に聞く以外ないんだと言って議論が終わってしまうわけだから、しかしここに新しい観点をエリフが持ち出したっていうふうにね考えれば、エリフはその友人たちよりもよりね霊的には高い話をした、だからここがクライマックスだということになりますよ、ね、しかしこれがもし過失だとすればね、まだ観点違ってくる。さあどちらなんだろうかということですけどね、私はどう思ってるかというと、結論として言えばこれは過失である。しかしここで難しいことは過失なんだけども、この過失によって呼ぶ記は完成した。いいですか。だから本来の呼ぶ記、本来最初に出た呼ぶ記はこの31章の呼ぶの語り終えた場面から神の出現へとつながっていただろう。しかし後にこの呼ぶ記を今の呼ぶ記に編集した人がいます。でこの人が著者であるか、あるいは一連のグループであるか分かりませんが、この32章にエリフという人物を登場させて長々と続く、はい、冗長な弁論を挿入したんです。でこれを挿入することによって神様の議論を一旦断ち切る形で入り込んでるんだけど、しかしその挿入によって神様が現れた38章以降がね、より神様の言葉として深遠なものになっていくというね、まあ、そういう意味合いを考えれば、この挿入がなければ呼ぶ記のテーマは今言ったように完成しなかったと私は思いますね。だからその過失だということでここを除いてね呼ぶ記を見るっていう人もいるわけです。過失だから本来の呼ぶ記にはなかったんだという見方もあるでしょう。でも私はいつも言うんですけど、聖書というのは最終的に神の啓示というものによってね書かれた書であるから、神の書であるから、後世の過失があるということはこの過失をするということに神の意図があったんだから、本来の呼ぶ記にはこれはなかったんですと言って省いて読むのではなくて、過失であっても編集であってもそれをもって皆さんの読んでいるこの聖書という一つの聖典がね完成してるんだと考えれば、これは意味があるんです。つまり神様が願うことはなぜ過失をしたのかということを考えてもらえないでしょう。そして過失をすることで完成したとすれば、このエリフの証言が何故に大切なのか、そういう意味でですね、そういう意味で何故に意味を持つのかということを私たちに投げかけているんだろうと思います。だからそういう観点で皆さんこのエリフの言葉をね見ていかなきゃいけないんじゃないか、私はそんなふうに思っています。さあそこでね、今日この呼ぶ記を見ていきますけれども、32章からまず最初1節から5節の箇所ね、特にエリフの紹介として挙げられた箇所ですけれども、皆さんちょっともう一回聖書にね、立ち返っていきたいと思いますが、一節からちょっとご紹介します。ここでこの3人はヨブに答えるのをやめた、ヨブが自分は正しいと確信していたからね、はい、この3人というのは友人ですね。友人はヨブが最後自らの潔白を誓いという形で神の前に語り尽くした、そのことに対してもはやもう答える言葉、応答する言葉を失っていましたから、3人は何も言えなかった、何も答えられなかったんですね。もう、なぜ何も答えられなかったのかっていうことをまた考えなきゃいけないんですけど、ちょっと今日はそれは触れません。もう答えなかった。そしてただ一つ、ヨブは自分が正しいと思っていたんです。だからもう自分の潔白を確信していたので、三人の友人たちはこれ以上ヨブに何を話してもこの心を崩すことはできないと。皆さんどうですか、ヨブが 語っている確信というのは、ここには自分が正しいとか言いますけど、要は一貫して超えてるんです。罪のゆえにこの苦しみが起きているんだったら全く理解できない。私は罪人でないとは思わないけれども、このような災難が身に降りかかるような罪を犯したという覚えは本当にないんだと言ってるんですね。え、皆さん、隠してるんでもなければ偽ってるんでもないんだ。要はここはね、まさに冷静に自らの生活、自らの、ね、人生を振り返っているんです。そしてね、前回お話しましたけど、ありとあらゆるいわゆるこの世でいう罪を挙げてね、そういうことを私はしていないと言ってるんです。そして彼は誓いの形でこう言いました。もしそういうことをしたと言うんだったら裁かれてもいい、もしそういう自分なんだったら撃たれてもいい。でもそこまで言いながら、私にはそんな覚えは全くない。まあ本当に皆さんのことですが、聖霊潔白の人であったという、皆さんの中でこのことを言える人です。しかも全てをご存知の神様の前に言うんですよ。私はそんなことを一度も思ったことをしたこともありません。もしそんなことを思ったことがあるんだったら、神様今すぐ罰せ構いません。これ言えます？なかなか難しいよ。もしそういうことがあるならどうぞ私を責めてくださいと言った時に、お前何年何月何日を脅しただろう、ああ記憶にございません、こうわけないんですよ。そういう意味ではね、やっぱヨブは皆さん本当に無垢な人である、潔白な人である。それは神様が最初に評論した通りです。ヨブほど正しい人はいない。さあ、そういう中にあるから友人はもうやめたんです。なぜかというと、友人の理論は一つだから。これだけの苦しみと苦難は罪以外に原因がないんです。全ての苦しみは罪の報いであるから、こんなにヨブが苦しんでるということは、それは今ヨブが気づいていないかもしれないけれども、罪のゆえだ、だからそれを思い起こしてみなさいと言っている。で、最悪はこうなんです。思い起こしても分からなくても、罪を犯したとさえ認めれば、悔い改めれば元に戻れますよと言ってるんですね。だからもう徹底してこれは罪の結果だという、この論をね、友人たちは絶対手放さない。そこでヨブは自分に身の覚えもなくね、そんなしたこともないんだけど、でも何か罪があるからこういうことになってるんだ、じゃあその訳が分からない、自分には身の覚えがないけど罪があったとして、悔い改めますと神の前に祈ることが本当に信仰なのかと考える、そんなものは偽りだよ。そしてもっと言えば、この苦しみから自分を解放し、元の範囲を取り戻すための偽りの告白をして、もしそうなるんだったら、こんなことはね、私の信仰信条において許すことができない。さあ、そうですよ皆さん、これがサタンの思うそうじゃないですか。だからヨブはそのことを徹底して論じを張りました。もう友人たちはこれ以上何を言ってもね、ヨブに罪を認めさせられない、だからもう黙ってしまう。さあ、そこでエリフがやってる。皆さん不思議よね、このエリフいつからいたんだろう。だからまあ後世の過失だとかいろいろ操作だとかいろいろ言われるゆえんです。でもそのことは今日は触れませんよ。でもエリフはとにかく聞いておったんです、この議論をね。はい、そこで皆さんどうありますか。2節、さてエリフは怒った。はい、この人はどんな人かというと、ブズ出身でラム族のバラクエルの子である。これそれなりにね、家柄はいいんですね。で、例えばこの、名前のですね、エリフっていう名前ですけど、これはね、彼は私の神という意味の、彼は私の神。それからお父さんね、バラクエルっていうのも、エルっていうのついてますから、エルっていうのは神様を表しますけど、これは神を祝福してください、あるいは神が祝福してくださる、こういう意味の言葉なんです、名前なんですよ。ですからお父さんのバラクエルとエリフ、この二人ともにね、まあ、そういう意味では崇高な名前を持っているわけです。 まあ、信仰的な、ね、名前を持った人である。でこのエリフがですね、まずどう書いてあるかというと、怒ったと書いてある、ね、怒った、はい、これが皆さん今日の義憤という言葉に通じますけど、憤りです、怒りです。じゃあ一体皆さんエリフは何を怒ったのかというと、2つのことを怒ったんです、ね、1つ目は何かというと、ヨブが2節の、ね、後半ですね、ヨブが神よりも自分の方が正しいと主張するので彼は怒った。まずヨブがね、どんなに友人たちに言われても自らの罪を認めず、自らの潔白をね、かたくなに主張するので、このね、頑固さとまたこの高慢に移るのがね、神を責めるわけですから、むしろ、ね、神と談判するわけですから、まあ、こういう姿勢に対してエリフはまず怒った。それから3節を見ると、またヨブの3人の友人がヨブに罪のあることを示す適切な反論を見出せなかったので、彼らに対しても怒った。はい、2つ目は今度は友人たちが、3人の友人たちが言葉を駆使してヨブを説得しようとしているけれど、結局ヨブに誰一人説得できる言葉を語ることがなかった。そしてその反論はことごとく崩されてね、結果的には黙ってしまう、はい、そのことがまたさらにですね、5節に書いてますよ。5節取ると、この3人の口から何の反論も出ないのを見たので怒ったので、はい、皆さんこの短い間にエリフ何回怒ってるんですか。怒ったという言葉が4回出てきます。ところがね、この怒りの思いが多分おそらくね、今始まったわけじゃないと思います。徐々に心の中で大きくなっていくんですね。でどうしてそれを待っていたのかっていうのが、まあ4節に書いてある言葉で、彼らが皆年長だったので、エリフはヨブに話しかけるのを控えていたがと、はい。実は3人の友人たちはエリフに比べると皆年長者、ね、年長者。で当時はやっぱり年長者を敬う、まあ、日本もそういう伝統がねあります。今はどうですかね。今もそれなりに残っている素晴らしい伝統ね、はい、年長者を敬う。そして当時はね、ただ単に年長者だから敬うということではなくて、人生経験を豊富にし、年長であるということは同時に知恵と悟りを持っているというふうにも理解される。だから若い人よりも年を経た人の方が経験も豊富だし、従って知恵悟りに長けているっていうのが一般の考え方だったんですね。だから自分は若者だから、しゃしゃり出ることはこれは礼儀を失するということで、私はじっと黙っていたんだと言っています。ここはエリフはね、ちゃんとそういう礼節というものを持っているわけですね。しかし3人の友人がもうこの年長者の方々が話す言葉を失ってしまったので、もう私が話さなければいけないんじゃないかということで出てきた、まあ、しかし怒ってるわけです、はい、そこで6節から見ていきましょう。6節からじゃあエリフの言葉を見てみましょうか。私は若く、あなたたちは年を取っておられる、だから私は遠慮し、私の意見をあえて言わなかった。聞かずが物を言い、年数が日数が物を言い、年数が知恵を授けると思っていた。年を取った分だけ知恵があると思っていたんだ、悟りがあると思っていたんだって、ね、しかし次です、皆さん。しかし人の中には霊があり、悟りを与えるのは全能者の息吹なのだ。はい、ここがね、一つ目大事なことで、実は年長者、日数を数え、年数を数えればそれだけ知恵や悟りが深くなると思っているけれども、しかし実は誠の悟り、誠の知恵を与えるのは、はい、日数や年数や経験じゃなくて神の霊なんだ。それがここですね。つまり悟りを与えるのは全能者の息吹なんだ。日を重ねれば賢くなるというのではなく、老人になればふさわしい分別ができるのでもない。まさにそのことです、はい、お年を召してもなかなか分別のない人もいれば、ね、 若いのに礼儀正しい人もいるわけです。若いのに行幸としか言いようがありませんという言葉を使わせても出ない年を取ってるのにやばっていう人もいるわけです、ね、どんなに学校を極めてもこのハゲという人もいるわ、いるんですよね、いるんです神の霊なんだ。だからエリフはこの時自分にはそういう神の霊がね働いてるんだということを語り始めましたね。はい、そこでちょっとね途中いくつかこう見ていきたいと思いますけれども、さあそこで10節にはっきりこう言いますね。それゆえ私の言うことも聞いてほしい、私の意見を述べてみたいと思う。しかし皆さんちょっと読みます。14節見てください。14節、さあ意見を述べたいとこう言ったエリフなんだけれども、14節でこう言うんですね。ヨブは私に対して議論したのではない。そうですね、3人の友人と議論していたので、エリフはただ聞いていたという設定で自分に対して何もヨブは言っていない。私もヨブと議論はしていないんだけれども、次、私はあなたたちのような論法で答えようとは思わない、こう書いてある。つまり論法がもう別だと言ってる。つまり今まで3人の友人たちがヨブを説得するために語ってきたそのような論法を私は使おうとは思わない。ということはどういうことですか。エリフが使おうとする論法は明らかに3人の友人とは違うんです。3人の友人の論法ってどんな論法ですか。3人の友人が持っていたヨブに対する説得の根本にある原理は因果応報です。ということはここでエリフははっきり言って、私は因果論では語ろうとは思わないということで、皆さんここに新しい視点をヨブは聞かなきゃいけなくなるんですね。だからエリフは3人の友人の連続ではないということがわかるね。かつその論法ではない別の論法を提示するので、まあ、エリフに対する高い評価をする人はですよ、エリフが実は袋小路に陥っている理論を一段階上上げるんだ。このエリフの言葉があるから神様が現れることができるようになるんだと理解します。果たしてどうかね。それはただはっきり言えることはそれまでの因果論を語らないということです。はい、そして皆さんちょっと途中飛ばしたいんですけれどもね、ごめんなさいね。18節までちょっといきますと、18節でエリフははっきりとこう言います。言いたいことはたくさんある、言いたいことはたくさんある、はい、これもともと直訳すると私は言葉に満ちている、言いたいことはたくさんあるっていうのはもともとの意味は私は言葉に満ちている、もうね言葉が充満して溢れそうになってるわけですよ。腹の内で霊が私を駆り立てている感じでしょ。だからねもう悟りを与えた霊が私の腹の中でねもうはよ離せと言ってるって言うんですよもうね駆り立てられてる。だから次にある見よ私の腹は封じられた葡萄酒の袋、もう言いたい言葉で満ちているし、霊は私に語れ語れとね迫ってくるわけでしょ。でもそれを抑えておったから、まるでこういうね封じ込められた葡萄酒の袋のようになって、もう弾き出るばかりだ。もう放っといたらもう弾き出るぞというこういう状況ですね。だからもうそろそろ言わせてほしい。新しい酒で張り裂けんばかりとか、まさにそういうような、ね、表現に、ね、なるんですよ。そしてもうそういうねこの衝動ね、弾けるほどに言葉に満ち溢れて霊が自分をね霊が自分に駆り立ててるから、もう話すなら覚えないじゃん。もう心の中は言葉で満ち溢れ霊に押し迫られ弾けるほどになってるから、20節私も話して気持ちを沈めたいということ。さあところがエリフは最後にこれからいよいよ私の言葉を語るんだけど、はい、ここです。弁論に入る前に 最後、今日の箇所の一番最後でエリフは一つ冷静な思いとしてこのことを付け加えます。でも私はこれから口を開くけれども、いいですか、21節、私は誰の顔を立てようともしない、人間にへつらうことはしたくない。つまりここで私は霊が語らせるままに語ろうとするのであって、言ったことで若い者が語るわけだから、年長者を侮辱したり、あるいは予防を何かね動揺させたり、あるいはそれを聞いてた主の人々に何かね影響を与えるようなことがあった時に、私は若いからといって人の顔色を伺ったりへつらうような言い方をしたならば、これは大変だ。なんだ、もう霊が私を駆り立ててるわけだから、もうそのありのままを話しますよって言ってる。その時に私はへつらうことも人々の顔色を伺うこともしないと言ったんです。でもし私がそんなことをしたら、最後あります、22節、神様どうぞ私を撃ってください。まあ、そういう意味ではね、エリフはこれから話し始めるんだけど、まあ、ある種真剣な決意も語っています。もう私はへつらうことも顔色を伺うこともおべんちゃらも言いません。どんなに受け止められても私は自分の思いをそのまんま語ります。もしそうしなければ全能者の前にどうぞ私を撃ってくださいと告白するわけです。さあ、その決意と、ね、いうものを持って口を開いて、はい、33章からエリフが話し始めます。ということで皆さん、ここは次回だ。じゃあそんな思いでエリフは一体何を言ったんだろう。そして今までとは違う論法とはどんな論法なんだ、ね、皆さんそれは知りたいなと思うでしょう。はい、そこで今日はこの32章を通してね、皆さんに33章から始まる弁論のね、序論的な内容として今お話ししておりますけど、私はこの32章一つの結論として、今日のね礼拝まとめたいと思ってますね。はい、もう一度皆さん今日の説教のタイトルを見ていただいて、まず最初、義憤の言葉に満ちたという表現をしましたね。今言葉に私は満ち溢れている、私は言葉に満ちているという直訳の表現を紹介しました。まさにエリフの中には言葉が満ちているんです。でも皆さん、ここで一つ知ってほしいことは、その言葉は義憤の言葉だと。で、ここであえて私は義憤と書いたのは遠慮して書いたんです。1節からエリフの紹介をしましたね。1節から5節までの間に紹介が出てきました。その中で怒ったという言葉が4回出てきました。この怒りはヨブに対して、あるいは3人の友人に対して、ある意味でエリフなりに正当な怒りだと理解しています。決して個人的な感情で怒っているのではないと理解するでしょう。だから私はあえてそれは義憤に近いものだというふうに考えてこう書いてます。でも皆さんどう思いますか、これが本当に義憤なのか否か。で、なぜそれを思うかというと、その後エリフはどうして私には語る資格があるのか、どうして私は話さねばならないのか、その理由をこの後で述べたんでしょう。その理由は何か、今まで話さなかったのは年若かったからね。しかしこれからは話そうと。なぜ話すのか、またその話す資格はなぜ私にあるのか、それはまさに霊が、全能者の霊が、息吹が私を突き動かしているからだと言っています。わかりますか。はい、そこで皆さん、今日ねエリフについては先ほど冒頭でね、いろんな評価があると言いましたけど、私は皆さんにこのエリフの話、これから33章から始まる話はまた皆さんぜひね、お家でエリフがどんなことを言ったのかね、まあ、次回までに読んでおいていただきたいと思います。で、次回ねその内容を要約しますとお話しますけど、どんなことをエリフが言ったのか、まあ皆さんの心でね素直にこの言葉を一つ一つ読んでほしい。でもその33章から始まるエリフの弁論を皆さんが知っていただくためには、私は一つのことを今日お話しておきたいと思います。 まず一つ目、怒りが、エリフの怒りがこれらの言葉を生み出す出発点になっているということ、4回にわたって怒ったという言葉を使って聖書は私たちに教えているということです。だから私は皆さんね、エリフの怒りはヨブに対して神よりも自分を正しいとした、まるで正当のように思えますよ。3人の友人に対してもう何もこれ以上言わないのか、ヨブをこのままにしておいていいのか、放っておくのか、これは皆さんある意味で本当義憤だと思えますよ。でも皆さんに今日してほしいことは、聖書の奥深さはここなんです。いいですか、結論言います。これを神は怒りを義憤と思っていない、これを義憤と思っている限り、エリフの言葉の意味を我々は捉え間違えます。だから私はこの義憤という言葉をあえて選んだのに躊躇した。ちょっとね、そのような言葉の表現として難しいなと思ったら、私の本音としては、結論としては、義憤とは書きたくない、憤怒です。むしろに満ちた言葉です。あのね、33章から始まるエリフの、演説ですね、説教ですね、弁論ですね、これずっと読んでいけば皆さんのコロナ禍にどんなことが浮かんでくるか、エリフの言ってるか、なるほどな、なるほどなと思う部分が多分あると思います。そして今までの論法とは違った因果実を超えた新しい視点でヨブの苦しみについて語りますからね、ああなるほどと思えるところがあると思います。だからこそあえて皆さんにこのことを一つ言っておきたい。エリフの言葉は劇場から来た言葉、怒りの感情を土台にして出てきた言葉です。そして皆さん次が、怒りの感情を土台としてそこに霊が働いた。この霊が神の霊だろうか、いいですか皆さん、神の霊が働く真実なる働き方は、動機は全て愛です。愛を動機とした時、神の霊はね、その人の魂を、その人の心を揺り動かして、その人のうちに多くの言葉を授けます。イエス様はかつてこうおっしゃいました、あなた方は引き渡される、何をどう言おうか心配するなって言いました、ね、あなた方はやがて裁判を受け、人々の前に立たされ、引き渡される時が来るけれども、何を言おうかと心配してはならない、実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊であるって言いました。ここで語ってくださる父の霊は、皆さん怒りや劇場をもとにした霊ではありません。どう思いますか、エリフの言葉は言葉として皆さんぜひ33章から読んでいただきたいけれども、それを皆さんに読んでいただく前に、私は一つ今日この話をさせてもらったのは、エリフの出発点が怒りにあったんです。そしてその怒りがあって、そこに霊が働いた、その霊が働いたところからの正義感がどういうものかっていうことを知らないと、怒りを発火点として、そこに神の霊が臨んで正義を語るということがエリフなんですけれど、その正義が本当に神の正義なんだろうか、神の真実なんだろうかということですよ。でもし今私が話していることがそうだとすれば、この編集においてこのエリフの言葉をここに挟んだことは、なんと知恵深いことだろうかと思う。人間が陥りやすいね、大きな問題点をあえて神様はこれ挿入したんです。そしてこれを挿入したということがね、素晴らしいのは、ね、いいですか、後から挿入したということが、我々がそれを知った時になぜ挿入したんだろうかと考えるでしょう。この考えさせるために神様は後から入れたんです。初めからあったら普通に流れてしまう。なぜあえて後から入れたんですか。 しかも神様の答えの前に神様の口をまずね差し置いて、いいですか、怒りによる霊の働きは神の言葉を差し置いて語り始めるんです。はい、わかりますか。そして最後にもう一つ、なぜ私がじゃあそのことを確信持っているか、そんなこと聖書にありますかって言われるけれど、私はここをそう読み込みますよ。なぜ私がそれをそう読み取れるか、理由があります。エリフが語った後、三人の友人は何も言いません。ヨブは何も言いません。それだけじゃないです。神様もエリフのことは一言も触れません。なぜですか。いいですか皆さん、ヨブ記の最後にヨブは神に出会いましたね。そしてヨブを通して三人の友人たちはヨブの取りなしを受けて恵まれますよね。エリフはどこに行ったんですか。これが大事。神様はエリフにこと一言も触れない。ということはね、怒りに任せた神の正義を説いたエリフはここでただの一人舞台で勝手に自分の話を、しかも冗長な弁論、長々誰も言ったことがないぐらい長々話してるんです。神様はそれを完全に無視されて議論を始めるんです。まるでエリフなんかいなかったかのよ。わかりますか。でも神様は3人の友人を、あなたは私のことを正しくは語らなかったとは言っても、なぜヨブを通して3人を憐れむのでしょう。3人の友人の動機は愛だったからですよ。1週間ヨブと共にいて語ることもできず、もう風貌が変わってしまって、そのヨブをどんどん思い出眺めながらね、時を過ごしたんですが、7日間。そしてそのねヨブを何とかしてあげたいという思いから語り始めます、エリファズが。もちろんヨブの堅くなさもあったでしょう。その主張の中でね、3人の友人たちの言葉も激しくはなります。でも出発点はどこにあるかといえば、ヨブに対する憐れみと、ヨブに対する憐憫の思いと、ヨブのことを思って遠方から駆けつけたこの愛の心情がね、3人の友人にはあった。だから間違ったことを言ったとしても、自分の説に固執したとしても、神様はこの3人を憐れました。しかしエリフはそうだ。だから逆に言えば、このエリフという存在がどんな存在かよくわからないで、ね、そこにいたのか、いつからいたのかよくわかりません。それでいいんです。こういう人をあえて作ってこの32章から入れたことに、ヨブ記の素晴らしい計算し尽くされて、なんとも言えない、もうノーベル文学賞どころじゃないですか。思わない？もうすごいと思う。だから皆さん、この怒りに端を発したね思いがね、どういうものかっていう。さあ次はこのエリフの弁論を聞きますよ。いや、美しい言葉で本当にもっともらしいこと言いますよ。言葉は素晴らしいし、神を讃えてるようだけど、動機が怒りだという人のね言葉を我々はよく聞くんです。これがね、本当に霊の眼を開いて私たちはね見なければいけないな。まあそんなことで皆さん、もう一歩またね、ヨブ記の深い世界を垣間見たいと思います。じゃあ次回はどうぞ33章からね、エリフの言葉を読んどいてください。ただ言葉自体は今言ったように美しくて素晴らしい弁論ですが、その今日話したことをちょっと心に置いてですね、エリフの言葉をぜひ見ていただきたいなと思います。はい、それじゃあ最後賛美を捧げてね終わりたいと思います。それじゃあ492番を今日賛美したいと思います。はい、492番
賛美しましょう。
はい、じゃあお願いします。はい、それでは生産式をね、していきたいと思います。